江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2022年3月の放送になります。1ヶ月皆様いかがお過ごしでしょうかね。先月の2月の放送でございますけど、ね、自分の父親がね、急に亡くなってしまいまして、その翌日にって言いますか、その通夜に出る前にラジオ収録したわけですよ。はい、ですからちょっとね、感情的なものがすごくこもった放送になってしまってですね、ちょっと一部ね、お聞き苦しい部分があったと思います。本当に申し訳ございませんでした。やはりこう人間ってね、こう感情のあるものですから、やはりこうやっぱり悲しみがある時にはなかなかね、こう思うようにお話ができなかったりする時もあるんですけど、まあ、それもリアルタイムでお話をさせていただいたのが先月でございます。はい、まあ、今月はちょうど1ヶ月経ちましてですね、いろいろちょっとやってたりします。やっぱり親族亡くなるとですね、いろいろやることがありますからですね、それで傍らですね、本業の仕事やりながら、行ったりするわけですけど、はいね、実はノクターンセカンド、ね、僕がやってるバンドでございますけど、2022年、春のツアーという話をさせていただいておりますが、実は明日3月12日、長野県ですね、松本で、ライブが予定されておりましたが、ということはどういうことかというと、これ残念ながら中止になりましてですね、はい、こんな時期でございます。何かと言いますとですね、まん延防止の、解除はあったんですよ。長野県の松本を含めてです、長野県は。ただですね、やはり他府県からの移動がダメだと、自粛してほしいという要望がございましてですね、これやっぱり違うのは、これ関東圏関西圏とは違うね、場所でございますから、なかなかこうね、難しいこともあるんだなっていうのを改めて思いましてですね、実は1週間ぐらい前まで、準備をしておりまして、何やろうかこれやろうかとかね、どうやって、会場入りしようかとか、そういう話をしてたんですけど、急遽来てもらっては困ると言ってないですよ。ダメです今回はという話になって、今回ちょっと見送ってほしいということで、これ仕方ないですよね、こんな時代ですから。はい、そんなことで、来てもらっちゃ困るっていうか、やってもらっちゃ困るっていう話が出てたら、じゃあ行きますとは言えないじゃないですか。ですからこれ残念ながら3月12日長野県の松本アレックスのライブが中止になりまして、でじゃあ延期なのかっていう話になってくるんですけど、今のところですね、お話はいただいてるんですよ。ただ今度こちらの都合ってのもありましてですね本当に急遽この予定をって話は言われても、その予定がなかなか組めないんですよね。僕も本業の仕事だったり、さっきもねお話しさせていただきました、うちの親父亡くなっておりますんで、いろいろとこうね、後のいろんな諸問題あるわけですよ。遺品の片付けとか相続の問題とかいろいろあるわけですよね。これ多分ね、父親母親亡くなった方の場合はね、やっぱりいろいろとこうね、後の始末といいますか、そういったものを繋がってきますからですね、そういったことをやっぱりされた方ってのはよくお分かりだと思うんですが、全く一緒ですよ僕も。はい、そんなことでね、部屋のものを片付けたりとかね、なんかいらないもの、これいるもの、49日まで何か触っちゃいけないって話があったりしましてね、何も触れないんですけど、やっぱりやらなきゃいけないものもやっぱありますんでね、そんなことをやったりはするんですけどね、そんなことがあったりして、本当にこう番組初動からですね、なかなかこういい話じゃないですね本当に、だったりはしますけど、先月かね、お話もさせていただきました。僕はいつも京都の話をさせていただくんですが、名古屋に住んでおります、ね、もちろん京都へ行くのが非常に楽しみだったりするんですけど、なぜ京都へ行くのが楽しみになったかといいますとですね、うちの父親がやっぱり京都が好きだったんですよ。で、そこからのスタートなんですよね、実は。この歴史が好きだとか、京都の街をこう訪れることになったっていうのは、僕もちろん大学は大阪経済法科大学っていう大阪に住んでた部分もあるんですけど、大阪と京都ってのはやっぱちょっと少しこう文化が違うじゃないですか。ね、これは分かると思います。関西圏に住んでる方は、奈良に住んでる方、ね、和歌山に住んでる方、神戸に住んでる方、ね、やっぱ違うんですよね。もちろん大阪と京都ってのはやっぱちょっとね、距離も離れてる部分もあったりするんで、やっぱ違ったりする。もちろん京都と、京都の北ね、海の京都って言われる舞鶴含めてですけどね、やっぱまた少し感じが違うとは思うんですけど、 の京都の歴史っていうのをやっぱりこう興味を持ちまして、でまあよく話をしてたんですけど、まあ晩年うちの親父ですよ、まあ定年退職55歳定年だったんで、僕は55歳なんですよ今。だからうちの親父の年っていうのは今の僕の年なんですけど、そこで定年、まあ会社員だったんですけど定年になってまして、それからまあ自営業やりながら仕事をこうつなぎながら、まあね、尻すぼみの状態で仕事の本業を辞めてしまったわけですね。まあ年金もらえる状態になって、まあ年金にこう頼る状態で生きてたりするわけですけど、まあなんだかんだ言ってこう85歳まで生きてくれました。だけど、80歳ぐらいになった時に、まあ僕が京都に部屋を借りた、ね、仕事を本業をやりながら部屋を借りたっていうのがやっぱりきっかけでありまして、京都へ遊びに行くことを非常に楽しみにしてた。まあもう、その時には初めて言われたことなんですけど、まあ、晩年、年を取ってどこも行くことないとおかしいですけど、なんか楽しみとしては京都の街行っていろいろと歴史を、ま、学んでみたい、ね、あちこち行ってみたい。もちろんあの本が好きだった父親だったんで、ですから我が家はすんごい本が多いんですよ。歴史の本を含めていろんな方の著名人の方の本も本当多くて、もう歴史から、まあ、スポーツ界とかそれからいろんな本があったりして、まあ、普段からこう大体会うと大体本読んでる姿っていうのは父親の姿だったんですよね。ですからもう本の数っていうのはこれ半端じゃなくて、また処分をしなくてずっと取ってあるもんですかね、保存してあるんですよ。ですからこれを今どうするかっていう問題になったりするんですけど、まあそんなことでやはりこうまあ歴史に関することに関してはよく話をするんですけどね、幕末の時代ですとか戦国時代ですとか今一般的にやってることですよ。そういったものにすごく興味を持ってた父親だったんで、ですから京都の街に行くと本当にこう楽しみでね、行くのがすごく楽しいっていうと言われてて、で若い頃行きたかったけど今行けなくて、で今になってこう行けるようになったっていうね。でうちの母親と一緒にねこう旅行へ行って、旅行へ行って、まあ、僕は借りた部屋でここにこうね泊まって京都の街を歩くことがすごく好きだったんですよね。このだから80歳超えてね、あちらこちらへこう歩くってい こう気力が出てきたわけですよ。もう普通の方だとやっぱ年齢を重ねることによって、まあ、あの運動もそうですけど、膝が痛い、足が痛い、腰が痛いといろいろいいじゃないですか、まあ、確かに痛いんですけど、でも行ってみたいってい こう気力があったんで、だからいや僕は思うんですけど、年齢を重ねることによってこう生きる寿命っていうのは多分伸びたんじゃないかな。あのまま何もなかったら多分、まあ、2、3年早く亡くなっていたんじゃないかなっていうのをやっぱり感じたりしますよね。ですからこう気持ち的に元気だったですよ。ですから急に亡くなってしまったので、あのうちの親父は病気もちょっと一部あったんですけど、病院には通ってはいましたんですけど、入院することでもなかったんで、割とこう数日前まで普通にこう食事もして自宅にいましたもんですから、ですから急に亡くなってしまったので、僕もちょっと、なんていうのかな、こう、受け入れられなかったんですよね。だけどよく考えたら、85歳という年齢、まあ男性の85歳というのは、こう今考えたら、こう、平均的な寿命を超えてるわけですから。ね、それを考えると、まあ長生きしてくれたなっていうのを思ってたりして。だから、一年一年、一日一日をね、なんかこう、楽しみに生きてもらいたいなっていうのがやっぱり、まあ、子供としてはですね、親を孝行させなきゃならない、ね、そういうふうに思ってたりかして、ですから京都の町、まあね、晩年は本当に、まあ、鉄道乗ってあちらこちらって行く力がなくなっちゃって、ね、歩くのも大変だったりしたんで、まあ、できるだけこう車でね近くから、連れて行ってで見てくるっていうことが多かったですね。特に今年に入ってあれ1月かな、1月の、正月の休みの明けに、京都に連れて行きまして、で、二条園というか、高瀬川二条園か、ね、住之倉伊蔵さんの別邸が昔あった場所で、今、頑固寿司になっているというね、とこの料亭へ連れて行きまして、初めて連れて行ったんですけど、ここは京都らしいな、いいな、ということでね、非常に喜んでおりましたですね。でその前に、京田辺市に行きまして、ね、一休寺かな、あれは一休さんね、まあ晩年過ごされた場所でございますけど、そのお寺にも連れて行って初めて連れたということでね、よかったというふうに言ってましたですけどね。まあ去年あたりなんかは、ね、舞鶴の方へ何度か連れて行きまして、まあ僕で京都の舞鶴でもラジオをやらせていただいておりますので、 ね、こんな町なんだよってこと言ったりとかするんですけど、もうあの若い頃、子供の頃に連れてもらったんですよね。京丹後とか、あの丹後半島とか、親父の運転する車に乗せられて、小学校の頃ですけど、ドライブした記憶があって、ね、そんなことで、まあ、舞鶴って町に僕がね、今になってこうラジオやらせていただけるということで、ね、なんか縁があるのかなと考えたりはしたんですけど、まあ、連れて行って、ね、東舞鶴の駅のすぐそばのホテルに泊まって、ね、食事したり、それから、トレトレ市場ですよ。ね、舞鶴といえば、ね、お魚のね、あそこに連れて行って、魚嫌いなうちの親父なんですが、魚を見るのは好きだったみたいで、ね、ね、結構楽しみにしてたっていうのもあったんですけどね、タダメ城行ったりとか、ね、まあ、京丹後の方行って、野村克也さんのミュージアム行ったりですとか、ね、そんな思い出があったのでね、まあ本当にあの海の京都のね、舞鶴の方、まあ淵山もそうなんですけど、淵山城連れてきましたし、いろいろとね、京都府の北側の方も行きましたですね。なんか、それを含めてですね、この京都の街っていうのがやっぱりうちの親父は好きだったんで、まあその夢っていうのはなんかこう、僕がですけども、年を重ねることによってなんかこう自分の中では出てきたものなのかなって改めて思いますね、この年になって。うん、ですからね、今こうやって京都でラジオやらせていただいているのは、これも一つの縁なのかなと思いますし、もちろん京都の辺でね、ノクターンセカンドライブを何本かやらせていただいています。まあ、いろんな方とこう出会いさせていただいて、まあ、いろんな方とご協力いただきまして、まあ今日があるわけですけどね。ですから、まあ、この2022年もね、できれば、ね、京都の方でライブやりたいなと思いますし、もちろん京都市だけじゃなくて、ね、舞鶴の方でもライブやりたいなって気持ちもあったりしますしね。まあできる限りのことは、ね、やっていきたいなってこともちょっと改めてね、改めて思ったりしますよね。うん、まあそんなことでございます。まあ京都ね、いろいろとこう、名古屋から京都の方行くと1時間35分で新幹線ね、乗り入れついたりします。車で行っても、僕の自宅から1時間40分か50分かな、ぐらいで着くんですけど、で、まあいろいろと京都の街を歩かせていただいたりなんかするんですけど、まあもちろんね、賃貸で京都の部屋を借りている部分もあります。まあ贅沢な話で、今贅沢な話ですしね、だったりするんですけど、まあ僕は本業の仕事やってなんかするんで、まあその自分のね、小遣いの予算の中で部屋を借りてなんかしたんですけど、まあ先日ちょっとね、大きな買い物しましてですね、京都にワンルームマンションを購入しまして、これなんで買ったかと言いますですね、まあ僕は晩年に京都に住もうかなっていうこともちょっと考えてましてね、まあ大きな出費だったりするんですけど、まあね、購入させていただきまして、まあ何もやってるわけじゃないんですよ。ただ、まあ、購入するタイミングがあったらたまたまこの時期なのかなと思ってたりするんですが、まあうちの親父がね、京都にこう住んで、ね、あちこち行ってみたいという夢があったわけですよ。それを、まあ自分がね、今度は、親父の夢を自分が引き継がせてもらえればという気持ちでね、なんか、そんな気持ちでいたりかしますね。ね、何もしてやることができなかったんですけど、今になってみたら、まあ、なんか少しでも恩返しができたかなと思ったりするんですけどね。まあ、そんなことでございます。最後の番組の、最後にお話しさせていただきましたですけどね。まあ、本当に3月ね、別れの季節だったりかしますけど、ね、新しい新生活もありますんで、また来月頑張ってやろうかなと思います。お相手は江口勝、マーフィーでした。